本田健の人生相談ディア健。
本田健の人生相談ディア健、ナビゲーター小林まどかです。健さん、今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さて、本田健書店の会員が1万人突破をされたということで、
はい、
この1万人突破記念の特別企画として開催された、森下隆一教授との対談についてなんですけれども、
はい、
この対談の一部というのを健さんの公式の YouTube で公開されているということなんですが、
はい、
森下教授どういった方なんでしょうか、教えていただけますか。
森下先生っていろんなメディアにも最近出始めてらっしゃるのでご存知の方も多いと思うんですけど、大阪大学 の臨床遺伝子治療学の寄付講座の教授を務めてらっしゃって、ドクターでありながら日本でいち早くコロナウイルスに対してのワクチンを確か3月の頭だったと思いますけど、開発して、もともとアンジェスという会社をですね、創業されて上場までしてるんですけども、そういうワクチン開発の、世界の中でもトップランナーでいらっしゃる方なんですね。なのでその、専門家の方に、ワクチンのこととかコロナのこととかそういったことを聞かせていただきました。
今回の健さん、森下先生にインタビューしたいという、そのインタビューすることになったきっかけっていうのはどういうものだったんですか。
もともとですね、本田健書店っていうのゴマブックスさんってやってるんですけども、でその、担当の編集者がですね、森下先生と長いお付き合いで、でそして今回ですね、先生もすごいお忙しい方なんですけど、こうワクチンってどういうものなのかを知ってもらいたいっていう、ある意味それが知られないことにはいろんな次の対策を打てないってこともあると思うんですけども、それで時間を取ってくださいまして、YouTube でたくさんの人たちに知ってもらいたいっていうので、僕はインタビュー役を引き受けさせていただいて、実現したってことですね。
何かこう対談の中で印象に残っていることってありますか、健さん。
先生がね、ファクター X っていう、そのなぜ日本人はコロナにかかりにくいのかっていうことの一つに、日本のトイレがきれいだってことがあるんじゃないかってことを話されてたんですよ。で、まどかさんもご存知だと思いますが、海外ってトイレ汚いじゃないですか。日本のトイレってその渦がきれいに巻いて静かに流れるように設計されてるんですって。海外ってゴボゴボって出て、バーッと水しぶきが出たりするじゃないですか。ガシャーってすごい音が出て、でああいう飛沫とかが結構その感染拡大につながったんじゃないかって。そしてその土足で入ったら汚いですよね。でも日本人って家のトイレも綺麗だし、公共トイレだってそんなに汚くないですよね。そういった意味でそのトイレが汚いのがひょっとしたら海外でその流行ってる原因の一つかもしれないってこと言われてて、なるほど、考えたことなかったっていうので、もうすごく専門家なんですけど、結構リアルにいろんなことを検証されている方で、いやすごい頭のいい方で、そしてその思いやりっていうか、そのワクチンの開発の仕方でいろいろあるんですけど、 DNA ワクチンって一番安くて早くできるんですよね。それじゃないと途上国の人受けられないんですよ。なので先生の会社はその世界中にそのワクチンが供給できるような体制を今取ろうとされているってことで、そういう、いろんな全てにおいて、心配りをされているっていうのに感動しましたね。
はい、今回無料で公開している対談というのは全部で4部構成なんですけれども、
はい、
そのうちの一部が無料で公開されているということで、
はい、
でもこの一部見るだけでも、へーっていろんな発見がありそうですね。
そうですね、無料で公開しているのはぜひ見てください。そして面白かったら本田健書店の会員になっていただければ全部見れますということです。
はい、ありがとうございます、
はい、
それでは本田健の人生相談ディア健、今回も最後までお楽しみください。
本田健の人生相談ディア健。
続いては人生相談のコーナーです。このコーナーではリスナーの方からいただいた質問に健さんに立体話法でお答えしていただきます。まずはラジオネーム真帆さんです。健さん、こんにちは。
こんにちは。
私は31歳の会社員です。何か得意なものがあるわけではなく、日々の仕事をこなすのに必死で自分に自信が持てません。何か新しいことをしたいとは思っても、どうせ自分なんてと思ってしまい行動ができません。どうしたらもっと自分に自信が持てるようになりますか。
これはね、自信ってその悩ましいもんで、その人からもらうもんじゃないんですよね。例えばすごいですねとか、そういうことを言われたからって自信が持てるわけじゃないんですよ。っていうのは、その例えばスーパーモデルの人とかで自信がなかったりだとか、もう世界でね、ものすごく何億枚も売ってるようなスーパースターでも自信がなかったりとかするんですよね。なので自信っていうのは自分の中で育てていくしかないもんだというふうに思います。まあ、だから自分を信じるってことだから。なので、どうやったら自分を信じられるのかっていうことですよね。で、そのためにはやっぱり一つずつ小さなところから積み上げていかないと、例えばじゃあ年収1000万稼いだから自信ができるって、そういうもんでもないんですよ。あるいはすごくモテたからとか、3人の人に好きだって言ってくれたら、女性として男性として自信が持てるとか、そういうもんじゃないんですよね。なので自分で、まあ、ある意味信じていく、自分で自分を育んでいくっていうプロセスが必要で、これどうやったらいいのか、これはね、自分で考えてください。自分で育てなくちゃいけないけど、自分をどうやって育てたらいいのかっていうことを考えることも、多分自分育てに入っていくと思うんです。で、最終的に自分を信じられるようになれるかどうかっていうのはすごく大切で、自分を信じられないと何をやったってそのうまくいかないと思ったりとか、あるいは落ち込んだりとかってしますからね。なので、そのうまくいかなかったからといって別に落ち込む必要はないっていうことも、その自信っていうものをその育むことができたら、多分あんまり気にならなくなるんじゃないかなというふうに思いますので、ぜひ一つ一つやってみてください。
はい、質問ありがとうございました。
はい、
続いてはラジオネームひでさんです。ケンさん、はい、こんにちは。
こんにちは。
バシャールとケンさんの未来は選べるを読んで以来、バシャールにハマっています。ケンさんに聞きたい質問は、どうしたら自分の運命を知れるかということです。運命と宿命があると本人は書いていましたが、運命を知る方法が知りたいです。よろしくお願いします。
はい、
ということなんですね。
はい、宿命というのは宿る命ということで、皆さんが生まれた時にだいたい決まってんですね。お父さんお母さんの年収とか、お父さんとお母さんの賢さとか学歴とか、人柄とか、そういうのももともと決まってんです。で、上にお兄ちゃんがいるとかお姉ちゃんがいるとか、下に弟がいるとかで自分の性格が歪んだりとかいろいろしたはずなんですよね。なので、それは残念ながらもう皆さん自身では変えられない、決まってるものなんです。宿る命ですから。で、もう一つ運ぶ命、運命というのは皆さんが運ぶことができるんですよね。例えば生まれつきそのお腹が弱いとか、体が弱いとか、目が悪いとかっていうのは宿命なんですけれども、毎日どういうふうな食生活をするか、運動するかしないか、人と楽しく付き合うか付き合わないか、勉強するか勉強しないか、人を大事にするかどうかとかっていうのは運ぶ命の分野なんですよ。なので、皆さんがコントロールできる分野に関しては運ぶ命なので、どんどんやっていけばいいと思うんです。で、宿命っていうのはね、その努力しなくても知れるもんなんですよ。だいたい自分ってこの程度の人間だなとか、少なくとも30歳ぐらいになってきたら、だいたい自分がどれだけモテるかとか、仕事ができるかとか、だいたい分かってきますよね。なので、それがもうだいたいもう定まったのが宿命なんです。もちろんそれをひっくり返すこともできるんですよ。これが運ぶ命ですけど、そのためには積極的に何かをやり続けないと、自分の運命っていうのは切り開くことができないんです。なので、もともと生まれが悪くて、その体も悪くて、学歴も何もない松下幸之助さんみたいな人も、毎日毎日コツコツ自分の運命を開くことで運を開くって本書かれてますけども、運命を大きく変えることもできるわけですよね。なので、それはあなた次第ということで、あなたが本当に自分のやりたいこと、ヒデさんが自分の本当にやりたいことをやっていって、どんどんどんどんやっていったら見えてくるのが運命なんです。なので、ぼーっとしてたら運命っていうのは見えてこないってことですね。
でも、いくらでもそうやって自分から探求していけば、そしてその分野をどんどん磨いていけば、運命っていうのはいくらでも変わっていくものっていうことですかね。
もちろんそうです。僕は宿命的に会計を最初にスタートしたわけでしょ、父親の医師だったから、はい、でもそこから自分で話す才能とか書く才能とかを見出して、作家とか講演家に移っていったわけですよね。まあ、そういった意味では自分が自分の運命を切り開いてきたとも言えるわけです。でも、それは父親が残してくれたとか、父親が自分に教えてくれた、そういったいろんな知恵とか知識を元にしてるわけなので、そのある程度はやっぱり宿命によってプラスのところとマイナスのところとあると思うんですけども、それによって形作られた自分の人生をどうやって変えていったのかっていう歴史になってくるわけですよね。なので、皆さんも多分、お父さんお母さんからいいものもらってる、そして悪いものももらってるはずなんです。で、それをひっくるめた上で、どういうふうに人生を作るのかっていうのは、料理と一緒で、その材料が悪くても美味しいものを作ることもできるし、材料がすごく素晴らしくても本当に美味しい料理を作るっていう気持ちもなければ、そのスキルがなければ単にその材料だけ良かったってことになりますよね。なので、 皆さんが手持ちの材料、手持ちのカードを使ってどういうゲームをプレイするのかっていうことになると思うんです、
そうするとみんなそういう意味では平等ですね、運命に関しては。
そうそうそうなんです。だからそれにね、甘んじて自分はこういう生まれだからとか、かっこよく生まれなかったからとか、美人じゃないからとかっていう人もいるし、その美人で得する人もいれば損する人もいるわけですよね。頭が良くて損する人もいれば、不幸になる人もいるわけで、とりあえず自分がもらったカードをどうやってプレイするのかって、これが運命を切り開くってことだと思います。
はい、ありがとうございます。以上、人生相談のコーナーでした。
本田健の人生相談、ディア健。
続いてはラジオミニセミナーのコーナーです。今週のテーマは才能の掛け算。先週そして今週2週にわたって改めてこの才能について取り上げようと思っているんですけれども、健さんね、まずこのタイトルにつけたこの才能の掛け算なんですが、才能の掛け算って例えばどういうふうにしていくものなんですか、人生において。
例えばね、その人の話を聞くっていうのが得意だって人いますよね。で、それはそれだけだと何もならないんですよ。でも例えば僕が毎月星を見てもらってるライムさんっていう先生、アストロジャーの方がいるんですけど、彼女はもう小学校から恋の悩みを聞き、そして中学高校になったらもう専属カウンセラーになり、ある程度の年になった22、23ぐらいの時かなはですね、もうなんか電話が殺到して、お客様の電話がかかりにくくなっておりますっていうアナウンスが流れるぐらい、たくさんの人たちがもうその順番で相談に乗ってたそうなんですね。もちろんそれは無料で友達ですからやってたみたいなんですけど、その人の話を聞くっていうのは一つの才能なんですよ。でもそこに星を読むとか占星術とか、そういったものに掛け算になるんで、初めてアストロジャーとしての仕事ができるってことなんですよね。なので例えば人の話を聞くだけだったら何もならない、星を読めるだけだったらたくさんいる、でもこの2つが掛け算になる。でそして例えばライムさんの場合は人を励ますのがすごく大好きで、まあ、天職なわけですよね。ですごく話が面白いとかっていう掛け算が、もう1年半かな2年ぐらいかな、今お願いしますって言っても、まあ、もちろんそれも紹介じゃないとダメなんですけど、セッションを受けられるのが1年半後になるんですよね。だから彼氏の相談しようと思ったら1年半後には違う彼氏になってたっていうぐらい、その人気になってるわけですよ。でもそれも人の話を聞く才能だけじゃなくて、そこに掛け算があって初めて日本でも有数のアストロジャーになったってことなんだと思います。
その才能の掛け算っていうと、本当にじゃあリスナーの方も含めですけれど、じゃあ自分は今ある才能一体どうやって掛け算したらいいんだろうって思いながら聞いてる方も多いと思うんですけれども、はい、そもそも才能の原型っていうのは先週取り上げましたが、やっぱりそう考えると自分の才能ってこれだっていうものがたくさん知っていないと掛け算だっていろいろできないので、そういう意味ではいろいろなアプローチで自分の才能って知っておくことって大事ですよね。
そうですね。例えばだから人の話を聞くのが得意っていうのに、物を売るのが得意っていうのを掛け算するとトップセールスマンになれるわけですよね。その人の話を聞くのが得意な人と人に話をするのが得意な人と両方いるわけですよ。まあ、ある意味聞き上手、話し上手ってことですけど、トップセールスマンっていうのは中途半端な人じゃなくてどっちかなんですよ。全然自分は話せなくて、お客さんに話を聞いて引き出しながら買ってもらうっていうタイプの人もいれば、ダーッと喋って、でそして買ってもらう人もいるんですよね。
じゃあそれこそそれはその人のパーソナリティにも関係してきてると思うんですけれど、
はい、
これが一つっていう方法じゃなくて、それこそ掛け算の仕様によっては、例えば同じ話すっていうことでも全然違ったアプローチでその才能が開花していくっていうことですね。
そうです、そうです。僕の場合は例えばお金って難しいテーマを面白おかしく語るっていう風なことと、分かりやすく語るっていうこと、でもそれが多分一つのその作家としても成功した理由だったと思うんですけど、その難しい哲学的な観念をすごく分かりやすい例えで話しすることができる、これも才能なんですよね。まあ、そういう掛け算がやっぱりその人しかないっていうか、ワンアンドオンリーの才能を作るんだと思います。
そうだから、ワンアンドオンリーはじゃあ誰でも 掛け算によってはできるっていうことですよね。
誰でもっていうか、それがワンアンドオンリーってことだから、その人しかないものっていうのはその人のブレンドでちゃんと才能が、ね、もうその人にちゃんと埋め込まれて生まれてきてんですよ。あとはそれはどれだけ発見できるかってことですよね。例えばそのうち8つあるうち4つしか開発してなかったらまだまだ普通じゃないですか。でも8つ全て開発できるとしたら、もうまどかさんしかいないってことになるんですよ。
じゃあ例えば皆さんご存知のケン様の対談されたことのあるデヴィ夫人いらっしゃいますよね、
はいはい、
デヴィ夫人って確か以前才能の話でももしかしたらケンさんに伺ったかもしれないんですが、例えば女王様キャラとか、うん、それからプラス芸人さん並みの体張ったりとかそういうね実際に番組でもされてらっしゃいますけれど、そうやって全く違った要素の才能の原型っていうのを掛け算した方が爆発的に広がっていくのか、それはあんまり関係ないですか。
だから例えば全く違うものがいくことによってすごく特殊になったわけですよね、だからすごい綺麗な女優さんが面白いおかしい話をするとこれまた魅力がすごく増すわけですよ、
はい、
例えばちょっとしばらく前の話になりますけど、小林幸子さんみたいな、ね、演歌歌手の人がめっちゃ面白いそのなんかすごい衣装を着てくるみたいな、なんかそういうのがラスボスみたいな形になって若い人人気になったりとかするっていうのもそうですよね。だから今までの自分たちのキャラクターに何が掛け算されるかで、全然違うキャラクターになるってことですね。でそれをご自身で、うん、ぜひ見つけ出していただきたいんだと思います。
そうするともう一つ伺いたいのは、例えばじゃあ人癒し系だよねって、この人を癒すそういうその才能で考えた時に、だいたいこうピンとくるのって癒し系っていうと、例えばマッサージをする人とかヒーリングをする人とか、なんとなくそういうふうに偏ってりがちなんですけれども、人を癒すっていう才能でももっと多岐にわたるっていうことですかね。
そうですね。例えばその人を癒すっていう才能が、例えば小木ママみたいなタイプはなんかちょっと心が落ち着くわけですよ、ね、そういうふうな人を癒すっていう才能とかつ評論っていう分野でなんか信頼できるよねっていうか、なんか優しいよねっていうような感じですよね。例えばコメディアンでもそうですよ。なんかホッとするとか癒し系とかっていう風なのが入ってくると、面白いことにそれがワンアンドオンリーになるんですよね。
そう考えると、そもそもまず自分のじゃあ才能ってどこかなっていうところから、まあ、先週の放送を聞いていろいろと自分の才能の原型っていうのを改めて考えられてると思うんですけれど、
はい、
そこからまたどうやって組み合わせて、どうやって掛け算でっていうのが簡単な作業ではないですけれども、それを知るとより自分らしさのライフワークにもつながってくるっていうことですよね。
そうですね。なので自分らしさとかあなたしかできないことっていうものを徹底的にもうチェックして積み上げていくことで全然違う人生が見つかると思います、
はあ、ちなみになんですが、ケンさんの周りで例えばじゃあこの癒す才能がある人でも、あ、こんな組み合わせでこんなに成功してる、素晴らしいなっていう方っていらっしゃいますか。
例えば建築のね、設計士で癒し系の才能がある人っていうのは、施主さんの夫婦関係でぐちゃぐちゃになったような感じのことをこういろいろ話を聞いて、でそしてそれ癒しながら設計のプランに取り込んでいくっていうような人もいますよね。だから職業は全く関係ないんですよ。
本当ですね。
うん、
あ、なんかついねそうやって癒すっていうとそういう方にヒーリングとかそっちの方とかマッサージとかって思いますけど、そうじゃなくて全然違う仕事で人を癒すっていう掛け算がそういう形になるわけですね。
そうですね。
あ、だとしたら今やっている自分の方向から全く違う方じゃない、今の路線のままでより才能を掛け算していくっていうことが十分可能っていうことなんですね。
そうそう、だからその自分が全く違う人間になれっていうことではないんですよ。
はいはい。じゃあいろんな可能性がまた広がるっていう意味では、改めて自分の才能ってどれだろうっていうのを知ることって本当に大きなことですよね。
はい、
ということで今回は才能の掛け算、先週はその才能の見つけ方ということでケンさんに伺ったんですが、いくらでも今あることからよりその掛け算をしていって、今とはまた違ったアプローチでいろんな広がり方ができるっていうこともケンさんのお話を伺って分かったんですけれども、なんか一つだけじゃないっていうのが改めて分かりましたね。
そうですね、ぜひクリエイティブにいろいろ見つけてください。
はい、才能の掛け算というテーマで健さんに伺いました。健さんどうもありがとうございました。はい、
ありがとうございました。
本田健の人生相談ディアー健。
続いてはケンズライブラリーのコーナーです。皆さんが人生を幸せにより豊かに過ごせるための特別な一冊ご紹介しています。まずはリスナーの方からです。ラジオネーム、アクシスさん。私は藤井康文さん、小原和弘さんのアフターデジタル、オフラインのない時代に生き残るという本をお勧めします。エストニアやスウェーデンなどの実例を紹介しつつ、進んでいくデジタル化社会に適応していくための考え方が書かれています。と同時に、日本がどうしてデジタル化が苦手なのかという根本が見えてくる本でした、ということでメッセージを送っていただきました。そして健さんの今週の一冊は何でしょうか。健さん、
はい、思うことから全ては始まる、植木信孝さんが書かれた本で、こういう本ですね。これはですね、僕 の, そのメンターの一人なんですけど、サンマーク出版の社長さんが書かれた本で、まあ、植木さんというと出版界ではまあすごい有名人なんですけど、脳内革命を410万部ですね、あとそれから小さなことに苦労するの173万部、そして最近だと2015年には人生が、ときめく片付けの魔法、これがですね20カ国で、まあ、大ヒットしてるっていうので、まあ、その海外だけでも2500万部も売ってるという、まあ、なんともすごいこうメガベストセラーを量産する会社の、社長さんなんですね。
じゃあ健さんもかなり深くお知り合いでいらっしゃるということですね。
もう僕はそのデビューした時からずっといろいろ教えていただいていて、でその、まあ、どうやってヒットを出すのかってことですよね。これをすごくいろんな体系的に教えていただいた方の一人です。なので植木さんにその、まあ、きっと良くなるって本も出していただきましたけど、そういったことがなかったら今僕は作家として活動してないってことを考えると、その、まあ、思うことから全てが始まるっていうことで、そのサンマークさんはその大ボラ吹き大会をやったりだとか、社員がねその世界的に本を出しますとか、植木さんもだから世界で1000万部売れるような本を出す、まあ、実際にそういうのが実現されてるんですけど、思うことが全てだっていう、そういう極めて自己啓発的な、まあ、王道を行くようなことを書かれていて、ものすごく僕これ何回も何回も読み返さなくちゃなというふうに思ってる、そういう本です。
へー、面白いですね。会社の中でそうやって社員の方たちが大ボラ吹き大会ですか、
そう
されてるんですか。
そうなんですよ。でそれでね、それをみんなでなんか称え合うみたいな、すごい面白い文化でね、僕は編集者とかで切磋琢磨したいんだったらぜひ入りたい会社の一つですよね。まあでも何万人という人が応募して数人しか取らないので、まあ、僕は多分受からないと思うんですけど、まあ、そういう意味ではすごい、人はなぜ生まれるのかとか、まあ、そういう感じのことからものすごくこう人生どう生きるのかって具体的な、そして哲学的なことまで語られてる、すごいお得な本ですね。
そうなんですね。ぜひ、チェックしていただければと思います。
はい、
このコーナーではあなたからのおすすめの一冊も募集しています。リアケンアットマーク iofis.com までお送りください。お待ちしています。以上、ケンズライブラリーでした。それではケンさん、今週の名言お願いします。
山は西からも東からでも登れる、自分が方向を変えれば新しい道はいくらでも開ける。松下幸之助。
本田健の人生相談ディア健、いかがでしたでしょうか。先ほど健さんが本をご紹介された植木さんなんですが、はいはいはい、ちなみに健さんご自身は植木さんからどういったことを習われてこられたんですか。
僕はやっぱりスケールを大きく考えるってことを植木さんに一番教わりましたね。その世界的に展開するってことも、その植木さんがその世界で勝負するとかっていうのをその間近でね見させていただいて、そしてそれどんどん実現されたわけでしょ、まあ、そういうの見たら自分もやりたいなっていうふうに思いますし、まあ、そういうふうな感じのことをその普通は考えない、でも考えないと何も起きないわけで、まあ、そういうそのなんていうんでしょう、スケールの大きさっていうのは僕植木さんから教わったっていう感じがしますね。
でも実際にね、本当にそうやって結果として残されている方、しかもそこまで大きな出版会社の社長である方がどんなことを伝えるのかなっていうのは本当に興味がありますね。
そうですね。でもそれでね、そういう人多いですけど、実際にやれる人って少ないですからね。なので植木さんって僕本出されないと思ってたのに、まあこれをこう一つの節目でね、あの出されたんだと思いますけど、ミリオンセラー8冊なんかなかなかできないというか、まあ彼以外になかなかないことだと思うんですけど、まあ、それがなぜなのかって、運を良くする方法とか、まあ、いろんな感じのことが書かれていて、もう僕はもうよだれを垂らしながら読みましたね。
へー、でも本当にそういう方が、あの、ね、余すことなく本で伝えてくださるっていうのもありがたいことですよね。
もうすっごいなんか、あの、ありがたいというか、まあ、特に作家志望の人とかだけじゃなく、その自分で人生をその切り開きたいとか、自分の人生を生きたいっていう人にも最近だと本当に、まあ、ベストの本ですね。
ですか、はい、ありがとうございます。さあ、この番組ではあなたからの感想、またケンさんへ質問もお待ちしています。質問の登録はケンさんの公式アプリ、あるいはケンさんの公式ホームページご確認ください。そして毎月980円でケンさんの書き下ろしの新刊が1冊届く本田健書店、こちらもスタートしています。またヒマラヤアプリで好評配信中の500回以上のディアケンのバックナンバーが聞き放題のディアケンプレミアムですが、この度ディアケンの4500万ダウンロード突破を記念して、年内は無料でバックナンバーをお楽しみいただけることになりました。ディアケンプレミアム以外にもヒマラヤだけでお聞きいただけるディアケンのこぼれ話も配信しています。ヒマラヤアプリの視聴方法はケンさんのアプリ、あるいは公式ホームページをご確認ください。ということで、ケンさん、今週もどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
本田健の人生相談、ディアケン。この番組は提供アイウェイオフィス、プロデュース、キクタス早川洋平、制作、ワルツ、コーチ広志、桐原哲人、ナビゲーター、小林まどかでお送りしました。ザルの風は歌い続ける夢の魔法の不思議な力、ギター